ふれあい熊本。このコーナーはボラサポ九州の協力でお送りします。2017年に続いて2018年もお送りしてきましたふれあい熊本。2018年は今回が最後の放送です。最後は遠く東北の岩手からこの熊本に関わり続けてくださっているこの方を紹介しましょう。ふれあい熊本、今回は特定非営利活動法人アットマークリアス NPO サポートセンター鹿野純一さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーでは熊本地震後、この熊本で被災者のためにさまざまな活動を続けていらっしゃる、またこれからの災害に備えるために活動している団体や個人の方々をご紹介しているんですけれども、鹿野さんたちのグループ特定非営利活動法人アットマークリアス NPO サポートセンター、
はい、
こちらの皆さん方も、鹿野さん中心として熊本に地震後ずっと来てらっしゃるんですか？
アットマークリアス NPO サポートセンター自体は岩手県の釜石市というところで活動している NPO 法人です。僕らは、2004年からまちづくり、地域づくり、にぎわいを生み出そうという活動をしてきたんですが、2011年の3月に東日本大震災とその津波の、によって被災をしました。で、それ以後は、本当に町をもう一度作らなければいけないという状況の中で、さまざまなご支援をいただきながら、被災地の NPO と呼ばれ、とはいえ自分たちの町なので自分たちでもできることをやろうということで支援をする側に回ってこの7年活動を継続してきました。で、熊本にお伺いをしたというのは、実は熊本に来る前にも各地で大きな災害がありました。だけれどそこは多分そんなに時間がかからないって言ったら語弊はありますが、熊本地震ほどこれは何年もかかるだろうというような、展開は予測できなかったというか、広島の時もそうですし、上層の時も多分きちんと自分たちでというか周りの人たちがやれるだろう。で、熊本地震は何が違って僕が熊本にお伺いをしたかっていうと、これは東日本大震災の時と同じように周りから探される人が出てくる。これは何かっていうとですね、最後は地元の人たちがという言葉が多分熊本地震の全国各地から支援に来た人たちは、熊本で頑張ろうとしている人たちに投げかけた言葉だと。で、僕たちもそう言われていました。で、僕たちはその時にご支援くださる方々にお伝えをしたのは、やれることをやったのでじゃあさようならではなくて、あなたたちが持っているそのノウハウをきちんと地元に落としていってくださいねっていうふうにお願いはしたんですけれど、やはりなかなかそうはいかない部分があった。であれば熊本地震でも僕らと同様の思いをする人が出てくるのであれば、もしかしたら熊本地震の未来予測という形で、今からだと7年前にすでに同じような経過を経験している僕らが熊本地震被災地で地元の人って言われる、そういうキーパーソンにもしかしたら寄り添えるんじゃないか、そう思って2年前ですから2016年の5月ぐらいから熊本に通い始めたみたいな形です。
通い始められて特にどんなことを中心に活動されてきたんですか？
一つには僕がその岩手で仮設住宅それから避難所でのさまざまな支援の地域による隔たりとか、例えば、その支援を受ける時の窓口がバラバラだったりということをなんとか防いでいこうという形で、 岩手の NPO とか民間の支援の窓口を作るという形で、実は県域の、被災地復興支援のための中間支援の NPO を作ってきて、岩手連携復興センターっていう形で活動していたので、もしも熊本地震被災地も、これ熊本地震の被災地ってみんな熊本市が大変だって思ってた。
あ、
でも僕来てみたら、いや熊本市内は、まあ、そうでもないって言ったら語弊はあるけれど、周辺の益城町もそうだし、うん、西原もそうだし、
三船もそうです
ね、三船も鹿島も周辺の方が大変だったっていうことがあったので、うん、まずは熊本地震も広域災害なんですというようなことを外に向かって伝えながら、地域をつなぐネットワークができたらいいんじゃないかって、自分たちと同じですよ、そういうことを実は最初は自分で動いていました。
実際動かれて岩手と比べてどうですか？
あまり違いはないと思っていました。っていうのは、例えば僕らのところは東日本大震災って地震災害だと思われているんですけれど、ほとんどが津波災害なんですね。で、熊本は地震災害で、災害の種類は違うんですが、被災した人がたどる復興への経過って一緒なんですよ。自宅に戻れる人は戻ってもいいかもしれないけれど、多くの人は避難所に移りますよね。で、避難所から仮設住宅、仮設住宅から自力復興なのか復興公営住宅なのか、そして復興公営住宅から自力再建、この経過はどんな災害でも同じなので、被災者という部分と地域っていうことを主語にすれば、自分たちが経験したことをが全て同じとはもちろん言わないけれど、参考になる部分はあるんじゃないかな。でもう一つ、最初に熊本来た時にあちらこちら走り回ってみましたけれど、例えば熊本市内から南阿蘇まで、あの時は道路がまだ通れなかったので2時間かかります。で、その2時間を遠いと思うか当たり前の距離と思うかっていうことで言うと、僕ら岩手だと2時間の移動って当たり前なんですね、平時でも。
そうか、岩手って面積としては四国と同じ大きさなんですよね。
だから僕らが住んでいる沿岸部から、岩手の県庁がある盛岡っていうところまで普通に行こうと思っても車で2時間かかるので、そう考えてみると僕らからすると南阿蘇まで熊本市から1時間半、いや全然遠くないですよね。だけど熊本に生活してる人から見たら南阿蘇は遠いよね、であれば、その地域の人たちにはどうやって情報を届ければいいんですか、支援に入りたいんだけどどこに行けばいいって言われた時に、東北の時もそうだったけれど、入りやすいところ、そして外にいても地域外にいても名前を聞く場所、支援が集中することの弊害って必ずあるので、だったらこの地域にこういうものが欲しい、ここの地域はうちはもう本当にいっぱい来てるからお断りする場合もあるみたいな情報をきちんとコントロールではなくて、必要なところに必要な支援が行くような仕組みっていうのは、人と人がつながるネットワークだなと思って、支援のネットワークっていうのがあったらいいんじゃないかということも考えて動いたりはしてましたけれど。
では今後そういったネットワークを構築していく必要性が、やはり大きなこれから起こり得る災害を想定して必要だと。で、実際そちらの方向にも今動いてらっしゃるんですか？
まあ、OK ボワードさんを中心に考えて、ここに集まってくる人たちをまず、有機的につなぐということをお手伝いができればいいな。僕はやっぱり最後は地元とはもちろん言いたくはないけれど、これからしばらくは後ろ側でサポートする役割は何とかして果たしていきたいと思っているので、僕らが阪神淡路大震災を経験した人や中越地震を経験した人から教わったのと同じように、僕らの過去はお前らの未来だって言われたんですね。同じことだと思うので、僕らは熊本地震のこれから先をなんとなく予測できる、そういう意味で必要なサポートがしていけるだろうし、できる限り最初から地元の人たちという考え方で地元の人たちをつなぐお手伝いができればいいなと思っています。
このようにお話をお伺いしてきました狩野さんなんですが、実は地震の前までは
町のお菓子屋さんです。
和菓子屋さん、
和菓子屋さんと洋菓子屋さんと両方ですけど。
職人？
そうですね、クリスマスにはクリスマスケーキを作り、お正月には和菓子を作り、まあ、あの田舎のお菓子屋さんなんで何でもやるんですけど、
このように地域の中で活動し、そして現在も地域を復興という形で支えているグループのお一人でいらっしゃいます、特定非営利活動法人アットマークリアス NPO サポートセンター、加納純一さんにお話をお伺いしました。今後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。